クジャクがいるよ。たくさんいたわ。女の子が答えました。
ジョバンニはその小さく小さくなって、今はもう一つの緑色の貝のボタンのように見える森の上にさっさと青白く時々光って、そのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました。
そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。
カンパネルラがカオルコに言いました。
ええ、30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。女の子は答えました。
ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして、思わず、
カンパネルラ、ここから跳ね降りて遊んでいこうよ
と怖い顔をして言おうとしたくらいでした。
カンパネルラ、僕もう行っちまうぞ。僕なんかクジラだって見たことないや。
ジョバンニはまるでたまらないほどイライラしながら、それでも固く唇を噛んでこらえて窓の外を見ていました。
その窓の外にはイルカの形ももう見えなくなって、川は二つに分かれました。
その真っ暗な島の真ん中に高い高い櫓が一つ組まれて、その上に一人の緩い服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。
そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号をしているのでした。
ジョバンニが見ている間、その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。
すると空中にザーッと雨のような音がして、何か真っ暗なものが幾塊も幾塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。
ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。
美しい美しい桔梗色のがらんとした空の下を、実に何万という小さな鳥どもが幾組も幾組もめいめいせわしくせわしく鳴いて通って行くのでした。
鳥が飛んで行くな。ジョバンニが窓の外で言いました。
ドラ。
カンパネルラも空を見ました。その時、あの櫓の上の緩い服の男はにわかに赤い旗を上げて狂気のように振り動かしました。するとピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時にピシャーンという潰れたような音が川下の方で起こって、それからしばらくシーンとしました。と思ったら、あの赤帽の信号士がまた青い旗を振って叫んでいたのです。
今こそ渡れ渡り鳥、今こそ渡れ渡り鳥。
その声もはっきり聞こえました。それと一緒にまた幾万という鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。
二人の顔を出している真ん中の窓から、あの女の子が顔を出して美しい頬を輝かせながら空を仰ぎました。
まあこの鳥たくさんですわね。あらまあ空のきれいなこと。
女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは生意気な嫌だいと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。
女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。
カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。
あの人鳥へ教えてるんでしょうか。
女の子がそっとカンパネルラに尋ねました。
渡り鳥へ信号してるんです。
きっとどこからかのろしが上がるためでしょう。
カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。
そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらかったので、黙ってこらえて、そのまま立って口笛を吹いていました。
どうして僕はこんなに悲しいのだろう。
僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い日が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話してるし、僕は本当につらいな。ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。